思うともに送ることができて感謝いたします。しばらくの時静まって神の言葉に耳を傾け、また心を動かされて賛美し感謝を捧げ、またこの1年間のさまざまなことを思い起こしながら、あなたの恵みを一つ一つ数えることができますように。さらにこの年も間もなく終わりますが、新しい年を期待と喜びを持って迎えることができるように御助けください。この恵みの集いに、さまざまな事情で集うことができない兄弟姉妹たちもおられますが、病んでおります方には癒しの御手を差し伸べ、またその他このところに来ることができない兄弟姉妹たちにも、あなたの豊かな恵みがございますように。全世界のキリストの教会とともに、あなたを礼拝することができる幸いを感謝いたします。災害の中で、あるいは戦争の最中の中で、あなたを見上げることすらできない方々も多ございますけれども、少しの時でもあなたを見上げて平安を与えられますようにお迎えください。これらの祈りをイエス・キリストの御名として祈ります。
アーメン。
聖書をお読みいたしますのでお願いください。資料にも印刷はされております。3ページに印刷されております。ルカによる福音書の第1章の26節、新約聖書のちょうど100ページです。では朗読をいたします。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。神にはできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。そこで天使は去っていった。キリスト教では天使の存在は重んじられております。皆さんもヨーロッパのキリスト教の絵画、特に聖書を主題にする絵画の中に天使が出てくる、そういう絵をご覧になった方が多いと思います。でその印象があまりにも強いために、だいたい白い衣を着て背中から羽が生えているような天使の姿が描かれているのですけれども、でその印象が強いためにかえって天使など 創造の産物、美術家が絵描きが頭の中で描いたものがあの天使だろうと、でこのように考える傾向があって、今日ではキリスト教会の中でも天使はあまり重んぜられてはおりません。それは大変残念なことです。しかし聖書を読んでいきますと、天使はいろんな場面で出てきます。それについてはもうお話しいたしませんが、神様の救いの歴史の中で節目節目に天使が現れております。新約聖書でもそうです。とにかく聖書は天使の役割を大変重視しております。今3つだけ天使の役割を紹介いたしましょう。一つはキリストの弟子を守る役割を天使は果たしております。使徒言行録のというところを読みますと、例えばペトロが獄に囚われているときに彼を救い出したのは天使でありました。天使はキリストを信じる信者を守る役割を果たしている。カトリック教会ではこの面を大変重視いたしまして、守護天使という信仰が芽生えております。つまり一人一人のキリスト者には一人一人の天使が担当しておりまして、でそして、天使がその生涯にわたって一人一人のキリスト者を守る守護する、ここから守護天使という信仰がカトリック教会の中では今も根強くあります。そしてそれが多くのカトリックの信者たちを支えてきたということも事実であります。で、私たちは一人の天使が一人の人を守るという守護天使の考え方は持ちませんけれども、しかし天使が私たちを時あることに特に危険な時に守ってくださるというその天使の役割は受け入れております。2番目は天使の役割は神を賛美する役割です。このルカによる福音書のもう少し後のところでイエス・キリストが誕生した時に、その羊の番をしておりました羊飼いたちのところに天から軍勢が現れて神を賛美したという場面が記されております。あの天の軍勢というのは、それは天使、たくさんの天使のことでありますが、天使の軍勢と書かれてありますから、何か軍隊のように生まれるかもしれませんけど、そういう意味ではなくて、むしろたくさんの天使が神様を褒めたたえているということであります。天使は天上において常に神を褒めたたえております。現在でも私たちはこうして神様を礼拝しているのですけれども、この礼拝は天において天使と一緒に神様を賛美している、こういう考え方が聖書の中でありまして、この礼拝は地上の礼拝と、そして天使たちの礼拝とが、あるいは神賛美が直結している、このように言うことができます。それから第3番目の役割でありますけれども、これは神の良き知らせを伝えること、これが天使の3番目の重要な役割です。天使は霊的存在でありまして、 普段は見ることができません。ですから私たちがイメージとして描いております白い衣を着て背中に羽があるような、そういう形でと言いましょうか、いろんな形で現れてはおりません。天使は一般に見ることができません。ところがところどころで姿を見せるのです。それは主に私たちに神のメッセージを伝える場合です。今日学びますルカによる福音書1章26節以下で天使ガブリエルが現れておりますけれども、彼の役割はマリアに良き知らせを告げることでありました。良き知らせ、グッドニュースですね。良きニュースです。でガブリエルというこの言葉の意味はヘブライ語ですけれども、神の人と翻訳することができます。つまりここではガブリエルは人間の姿をとってマリアに現れて、そして人間の言葉でマリアによくわかるように神様からの良き知らせを伝えた。天使の役割はまだ聖書の中にはいくつも出てくるんですけども、今はその3つにしておきましょう。とにかく天使の存在はキリスト教の中では大変大切だと。こんなものは夢物語、あるいは人間を作り出した創造物語、このように片付けてしまわないようにぜひしていただきたいと思います。さてこの26節以下に記されていることでありますけれども、まあ、細かく見ていけばいろいろ細かく説明したいんですけども、今日は時間の関係でそんなに多くのことを語ることができません。ただいくつかのことと言いますか、たった一つのことだけお話をしたいのです。それはマリアに伝えられた良き知らせ。ガブリエルはいきなりおめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。で、おめでとうという言葉から私たちはしばしばクリスマスというのはキリストの誕生日おめでとうというふうに思ってしまっております。確かにこの日はですねキリストの誕生日を祝う日でありますから、実際、クリスマスケーキとバースデーケーキ、誕生日のケーキが大変よく似ております。ですから日本人の感覚からすればクリスマスケーキはイエス・キリストのバースデーケーキだと。このように思われているか分かりませんが、実は単なるキリストの誕生日祝いを私たちはここで祝おうとしているだけではありません。確かに偉大な救世主イエス・キリストの誕生日ですから、この日をメリークリスマス、クリスマスおめでとうというのは間違ってはいないと思いますけれども、実はそのおめでとうの意味はもっともっと大きな意味内容を持っているということを今日は申し上げたいのです。そのグッドニュース、良き知らせはマリアに語られたということでありますけれども、それに語られております言葉30節からと35節からに天使ガブリエルの言葉が記録されておりますけれども、どれを見てもマリアにとりましては到底信じがたい、到底受け入れられないような、びっくりするような、びっくり仰天するようなメッセージでありました。まず第一に、マリア、恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいた。その恵みとは何か、あなたは身ごもって男の子を産む。この身ごもってという言葉はすでにあなたの胎の中に赤ん坊がいる、 という意味であります。ですからこれから赤ちゃんが生まれるというメッセージではなくて、もうすでにあなたは身ごもっていて、そしてその子は間もなく生まれてくるである。これを聞いたマリアはもちろんびっくり仰天したでありましょう。彼女自身が言っております。私は男の人を知りませんので。彼女はヨセフという人物の言い名付けではありましたけれども、まだ同居してはおりません。ですから妊娠するはずなど毛頭ないのに、ガブリエルはあなたはもうすでに身ごもっていて、まもなく男の子を産むなどと言われたんですから、そんなバカなと思うのは当たり前のことです。けれどもこのことは良き知らせであったと私たちはまた知らなければなりません。普通の生まれ方では、つまりアダムの子孫ではただの人間ならば自分を救うこともできない。つまり私たちは自分の力で救いを、永遠の命を獲得することなんて到底できない。なぜならば私たちはアダムから連綿と続いております罪を背負って起き上がって生まれてくるからです。ですからキリスト教会では、人間は皆生まれた時からその瞬間から罪人であると教えております。これはもう大抵日本人には受け入れがたい教えですね。人間には少しはいいところがあるはずだと。その前世良い性質を少しずつ成長させていけば、必ず、最後は神様から喜ばれるような立派な人間になりうる。みんなそういう良き種を持っていると小さい時から知られているわけですけれども、聖書はそれをガチンと打ち壊すようなことを語るわけですね。聖書は、人は生まれながら皆罪を負って生まれてきている。ところが、このイエス・キリストに関して言うならば、普通の生まれ方ではないゆえに、アダムの罪を背負ってはこなかった。つまり、誰もできないようなことをキリストはできるように、賜物を与えられて生まれてきたということです。つまり、罪なきものとして。したがって、他の罪、ある者の罪を身代わりに引き受けることができるものとして生まれてきた。これは第一に、マリアが聞かされた仰天すべき良きメッセージでありました。二番目は、32節に記されてありますけれども、彼は、父ダビデの王座を下さる、つまり王様になると言われました。ところがですね、当時ダビデの子孫はもう代々何世代もついておりましたけれども、誰一人王様になんかなれたものはありません。いや、それどころかダビデの子孫といったても何世代も何十世代も続けばもう曖昧模糊としているわけですけども、ヨセフはなんとかそういう連綿としたダビデ家系のから生まれた人物でした。けれどもですね、そのこと自体、ダビデの王家が再び起きるなどということは夢物語。当時はローマ帝国によって支配されているユダヤという国でしたけれども、もうこの国がダビデによって再建されるなどというのは、それはもうからありえないこと、夢物語と思わざるを得ない、みんながそう思っておりました。ですからですね、ある人々は軍事的に、つまり剣と弓を持ってダビデ王国を再建しなければいけないと言って、何度も革命を起こそうといたしました。イエス・キリストの時代の熱心党という党派です。ある人は、いやいや、もう神がかりなメシアが、救い主が現れて、そしてもう超自然的な力を発揮して この世界を変えて、そして神の国を来たらせる、そういうですね、超自然的な救い主を空想する人がおりました。これ終末論的メシアという考え方だそうであります。もうそういうふうにしてしか考えるしか、ダビデ王国の再建など考えられようがなかったわけですけども、天使が語ったのは、彼は、つまりこのマリアから生まれてくる子供はダビデ王国を再建するのみならず、その国の支配はもう終わることがない、永遠に神の建てた国として存続する、そういう国の王だ、こんなことを言われたってですね、まあ、それはもう一体この人は何を言ってるんだと思ったに違いありません。さらに35節以下にも語られておりますけれども、そこから生まれてくるあなたの子は聖なるもの、これは神様という表現の別の言い方です。あなたから生まれてくる子供は神であり、神の子である、人間が神を産むなどということは、日本ではですね、あんまり抵抗なく受け入れる人も多いかもわかりませんけど、しかし聖書の世界ではそんなことはありえないことです。人間が神を産むなんていうことは、それはもう絶対ありえないどころか神を冒涜する言葉でありました。今申し上げましたように、マリアが聞いた天使からの言葉はどれもこれも信じがたいものでした。まだ結婚もしないのに、同居もしていないのに妊娠していると言われるし、そして間もなく男の子が生まれる、謎ということはまずありえないことです。2番目に、もう滅びて長く経つダビデ王国が再建される、謎というのもこれもバカバカしい話ですね。しかもその国は永遠に存続するなどと言われますと、これまた信じがたい。3番目には、生まれてくる子供は聖なるもの、聖者、そして神の子、こんなことを言われたらマリアはですね、一生に伏したと思います。あるいは人間の姿をとってきたガブリエですから、まるでこの人物は何を言っているかわからないような錯乱した、わけのわからないことばっかり言う変な男だと、このように受け止めてもう耳を塞ぐということがあっても何の不思議でもない。皆さんもいきなりですね、信じがたいことを言われたらどうしますか。もうこの人が出て行ってくれと、話したくない、こっちの頭がおかしくなるというふうに言ってしまうんじゃないでしょうか。あるいは良き知らせなんて言われたって、何が良き知らせかと言ってですね、嘲笑って追い出すのではないでしょうか。ですからこんなことを言われたマリアは驚愕するどころか、もう驚くどころか、あおらしくてもう聞けないと思ったのではないでしょうか。ところがここに記されておりますことは違うんですね。マリアはどう言ったか。私は主の発したためです。お言葉通り好みになりますように。到底ありえない。到底起こりえないこと。そういうことを言われて、彼女は、だからこんなものは常識では考えられません。科学知識から言うと、それは全然ありえません。私が今まで学んだ知識から言うと、あなたの言っていることは全然奇想天外な愚かしいバカバカしい話をしているだけです。これがマリアだけじゃなくて私たちの反応であってしかるべきでありますのに、このマリアはそんなこと言わないんですね。あなたのおっしゃっている通りのことが私の身に起こりますよ、他人で とかですね、どっか遠いところで起こるんだったら話は別です。別です。自分のこの私が経験、体験することができますように、このように言っているわけですから、これまたマリアの応答というのは、私にとっては驚くべき、あるいは信じがたい行動、あるいは対応の仕方だと言ってもいいと思います。けれども、このマリアの姿は一体何なんでしょうか。それは信仰というべきものですね。信じるというのはこういうことなんですね。私たちが納得して信じられるものはもちろんあるでありましょう。いや、納得しなければ私はなかなか信じないわけですね。私の知っている知識、あるいは教科書で学んだ知識、そういうものによって私は信じる。皆さんは教科書に書いてあることをおそらく今まで信じてきたんじゃないでしょうか。おそらく私たちは学校教育以来教科書に書かれてあることが一番信じがたい、信じやすい、信じることができるものだと、信じるに値するものだというふうにずっと思ってきたと思います。けれども本当に私たちが求められております信仰というのは、それは飛躍しなければなりません。何かというと、信じがたいことを信じるということです。私たちの知っております知識を超えているから、私たちの目で、耳で聞き、肌で触れたこと以上のことを私たちは信じる。これはもう信じるしかないんですね。常識で固めた私たちの知識を信じることは容易です。皆さんはそれを信じて生きてきたわけですね。この世の中で私は何も信じられないという、信じられないとよく口癖のように言う人は言いますが、そんなことはないです。私たちは信じてきたからこそ今まで来ているんですね。けれども、ここで私たちが言われておりますのは、そういう信仰をさらに飛躍した信仰が求められている何か。それは、このマリアが聞いたような、ありえない。到底考えられない。到底、私たちにとっては納得できないようなことを信じること。マリアはなぜ信じることができたのか。彼女の性質が良かったからか。そうかもわかりません。マリアは何歳の乙女だったのかわかりませんが、当時はだいたい女性は14歳とか15歳で結婚したそうです。ですからマリアはおそらくそういう年齢だったと思います。まだ少女らしく、素直で単純で、心を優しく清らかな清純な女性であったから信じられたのでありましょうか。そんなことでありましたら、おそらく日本の少女たちは何でもかんでも信じることができるでありましょう。なことはないんですね。では彼女はなぜ信じることができたんでしょうか。信じる能力があったからでしょうか。人間にはそんな能力はありません。では何だったか。私は37節のガブリエルの言葉を彼女は耳にしたからだと思います。神にできないことは何一つない。もしこの世に神様というものが存在したら、私はもうもちろんそんな仮定を、仮説を立てることはもうしないんですけども、もし神様なんかわからないとか存在しないとか、そういうふうに思っている方があったら考えてください。もし神なるものが存在するならば、人間以上です。人間の力を超えているはずですね。ですから神というものが存在するならば、それは神にはできないことは何一つないという、このガブリエルの言葉と結びつけなければならないと思います。そして私たちの中にはひょっとしたら神様があるかもしれないと誰でも思っているんです。この世界を見ておりますと、単なる自然法則だけでは割り切ることのできない、いろんなことが 起きます。しかし私たちはそこで神様の存在を認めると全てが割り切れる、そういう経験をなさっている方が何人もおられると思います。そういう方にもう一度申し上げたいんですね。神が存在するならば神にはできないことは何一つない。マリアの信仰はそこにあったんだと思います。神にはできないこと、神がにはできないことは何一つない。ガブリエルから聞いた良き知らせはマリアにとっては何一つ信じることができない、そういうことばかりでしたけれども、神にはできないことは何一つないというこの言葉を受け入れた時に、全てがガラガラと崩れて、残ったものはお言葉通り好みになりますようにという受け入れ方だったと思います。もしこのマリアの信仰がなければ、歴史は変わっていたと思います。つまりイエス・キリストは、まあ、もちろん神様は何でもできになりますから、別のマリアを発見されるかも分かりませんけども、でも私たちは分かりませんけども、マリアが神様の救いの御業を阻止したことになったと思います。そんなことは、まあ、起こりえないことですけど、でもマリアが、あれマリアの信仰があったからこそ救いの歴史はまた一歩前進したと言えると思います。そして私たちもマリアの信仰があれば、この世界は全て固定されて、あらゆる常識にがんじがらめに縛られているようなこの世界ではありますけれども、信仰があれば私たちの人生も同じでありまして、運命というものに縛られているかのように思えるかもしれませんけど、あるいはこの世の大きな仕組み、政治とか経済とかですね、そういうものに縛られて人間なんてちっぽけな存在のように思われるかも分かりませんが、しかし信仰はどういう結果を生むか、マリアの信仰を私たちに語っていると思います。それが今日のクリスマスメッセージです。お祈りします。天の父なる神様、今日もこの教会でクリスマス礼拝を守ることができて感謝をいたします。マリアの信仰がどういう信仰であったか、私たちはここでまた改めてもらいました。その信仰を私たちも受け継ぎたいと思います。マリアに語られた言葉は到底受けることのできないような驚くべきニュースでありましたけれども、彼女は受け入れることができました。そこに彼女の信仰が見られ、そして救いの歴史は、神の救いの歴史はだんだんだんだんと前進していきます。そして今や私たちはそのキリストによって救われる大いなる恵みの中に入れられております。どうぞ私もまたマリアを信仰に招き、信仰がこの不可能で困難で危険でどうすることもできないようなこの世界にある私たちをも強く立たせ、生かすことを学び取ることができるようにしてください。そして勇気づけられ、期待と希望を持って新しい年を迎えることができるようにしてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。